はい、おはようございます。それでは聖書を開きたいと思います。一ヨハネの今日はですね、一章の五節から一ヨハネの一章の五節から十節までを拝読します。私たちがイエスからすでに聞いていてあなた方に伝える知らせとは、神は光であり神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり真理を行っていません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。お祈りします。天の父様、祈りに支えられて宣教から帰ってまいりましたけれども、本当にすべての栄光を主にお返しをします。またこのようにヨハネが神の言葉、永遠の命、私たちの交わりに預かるようにと進めている今日、その秘訣のメッセージを感謝をします。それは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためですと。この喜びは私たちの本当に恵みであり特権であり祝福です。これを失うことがないように助けてください。この小さなものに油を注いで主が語ってください。今日来れない方、現場にいる方もどうぞそこに主の臨在がありますようにお願いいたします。心から感謝をし、主の御名によってお祈り申し上げます。アメン。お祈りありがとうございました。今回の宣教は前後から本当にいろんなことがありました。本当にそのことは感謝で大きな恵みでした。私にとってはですね、客観的に、誠司さんは私と20下なんですね。で、メグは40下なんですよ。20下、40下っていうのは本当に世代が違いますから、多分なかなか交われない世代だと思うんですけども、宣教の交わり、同じ目標に向かって一緒に宣教に行って、いろんなことがありましたけれども、チームなので、むしろいろんなことがあったことを通して助け合って同じ種の働きができたっていうのは、私にとっては大きな喜びであり光栄でした。本当にそう思っています。なかなか違う世代の人と交わるというのは難しいんですけれども、選挙に行くとですね、一緒の車にずっと乗ってたりね、宮崎行くのも高速で3時間ずっと同じ空間で何をしてるかっていったら、やっぱ交わりなんですね。いろんな証を聞いたり、また選挙に行かなければですね、普通ゆっくり交わることができない人たちですから、あ、こういう面もあるのか、ああいう面もあるのかってお互いね、知ることができる。それもイエス様中心に交わることができるっていうのは、これは本当に大きな恵みだなって心から思いました。実はですね、急に行けなくなるっていうのは、実際は大変だったんですよ。全部ホテルから予約から全部変えていくんですね。で、ちょうど私この選挙のために体をすごくこう整えていて健康だったんですね。でもその直前にですね、こう背中に何か入ったなっていうか、こうゾクゾクしだしてね、これはちょっとやばいなっていう弱さを抱えながら、行かせていただきました。で、ちょうどその急に、ホテルも私も変わって、次の日木山教会にする時のそのホテルがですね、1年前に1週間選挙行った時に高熱を出した思い出のホテルだったんですね。で、これやばいなと思いまして、同じパターンにならないようにイエスの御名によって祈って来ました。で、私一番嬉しかったのはですね、メグが逃げたキャンセルしたこと、それを本当に責める気はなかったんです。でもチームとして彼が本当に逃げなかったっていうのは、今まで彼のパターンとして逃げていった、そしてなかなか回復は難しかった、でもどんな形であれ逃げなかった、これ本当にすごいことだなと思ったんです。で、ちょうどメグの今日歌ったその賛美が来てね、新しい季節って本当にこう小さなことのように思いますけれども、私たちこう弱さのパターンを持っていると思うんです。 でもそれが変わるっていうのは本当すごいことなんですね。そしてついてきて、あ、新しい季節が始まったんだって私は思いました。そしてですね、帰り木山の御用が終わって、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいというメッセージをしてですね、皆さん覚えておいてくださいね、このメッセージを語った瞬間に感謝できないこと、喜べないこと、いろんなこと起きますよ、でもイエス様は喜ぶ方、神を賛美する方を選びましょうねとメッセージをして出て行ったんです。で、私はその夕方の、セミナーがあってね、2人がするので、出たいなと思って急いで電車に乗ったんですね、送ってもらったんですね。で、その電車って2時間に1本しかないんですね。で、高森線かな、南阿蘇線に1回だけ乗り換えなければならなかったんですね。あ、乗り換えか、あと5分で乗り換えかと思って乗り換え、そこで止まったので降りて、ちょうど前に電車がドアが開いて止まってたんですよ。普通都会だったらそれ乗り換えだと思いません？他の電車はないんです。他の駅も見えないので、あ、ちゃんと乗り換えの電車が待っていたんだと思って飛び乗ったんです。で、ドアが閉まって元のところに帰っていくんですよ。はあ？と思ってね、間違ったわけですね。実はその陸橋を越えて違う駅に行っていかないといけなかったんですね。で、その時一瞬、メグがこんなことならなかった、俺は間違わなかったのにとか、こう責めるような思いもちらっと来たんですけど、いや違う違う、感謝しなくちゃいけない。で、急いで次の駅に降りたんですけども、何もない駅なんですね。で、風邪気味でしょ。いや、こんなところで一人で待つのか、次の時間は2時間後なんですよ。もうどうしようと思った時に賛美しようと思いました。ハレルヤ、主よ感謝します、この荒野に置かれたことを感謝しますって賛美して、一応亮さんに、実はちょっと遅れそうだって言ったら、今さっき の証にあった3人の1人役員の方ですけども、兄弟が軽トラで1時間後に来てくれたんですね。いや、僕も初めて来ました、こんな駅あるんですねとか言いながら、何もないので、で、実は彼とはゆっくり話したかったんですけど、交わる時間がなかったんです、今まで何回も。で、結局1時間軽トラに乗りながら、亮さんのところまで交わることができて、あ、これも感謝だった。するとですね、この2人がですね、めぐ君は何もなかったかのように意気投合して、すごいいい声をしてるんですよ。本当にみんながこう生き生きとしてね。で、そういう姿を見て、はあ、神様本当に感謝だなって、すごい成長されたなっていうのを思って皆を崇めました。ヨハネはですね、一番ここで伝えたかったのは、前回家内が語りましたけれども、命の言葉、永遠の命、それは分かりやすく言うならば、私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちはイエス様を信じて罪許されただけではないんです、神の子にされたんです。そして私たちは光の子にされたと聖書は書いてるんですね。ということは、この神様と直接交わることができる。ヨハネは、私たちの交わりとは御父と御子イエス・キリストとの交わりですと書いています。直接交わることができる。そうでしょう、子供ですから。神様がお父ちゃんになったんですから、お父さんこうだよね、お父さんこうだよね、お父さん僕荒野に残されましたけども阿蘇は綺麗ですね、お父さん誰か迎えに来るんでしょうか、お父さんお父さんお父さんちょっと背中がやばいですとか言いながらね、これは子供の特権なんですね。神様の子供になりました、救われました、でも神様との交わりはありませんっていうのは考えられますか。夫婦で結婚しました、でも奥さんとの交わりはありません。私は養子になって神のアブさんの子供になりました、でもお父さんと話したことはありませんっていうことはありえないんですね。ヨハネが一番伝えたかったのは、福音っていうのは救われただけではなくて、この直接の豊かな交わり、それも私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。ちょうどエデンの園でアダムとエバが裸で神様と交われていたように、エデンというのは喜びという意味があるんですね。しかし、この喜びを喜ばない、この喜びの交わりを喜ばない存在がサタンであり、闇の力であり、それが創世記の 2章から始まってるんですね。騙されて食べちゃいけないっていう神様の命令を犯して、何が失われたか、交わりが失われた、何が失われたか、喜びが失われたんです。そしていつも喧嘩と争いと疑いと不平と不満と、そして本当に苦しい人生が人類に課せられたわけです。でもイエス・キリストが死んで蘇って、そして信じる私たちを神の子、光の子として、何が回復したか、この交わりなんですよ。この交わりを伝えたくて、この5節から、私たちがイエスからすでに聞いていてあなた方に伝える知らせとは、今日この箇所のメッセージなんですね。皆さん、私たちは神様は愛ですって聞いたことがあると思います。神様は霊ですっていうことを聞いたことがあると思います。しかしヨハネがここで言おうとしているのは、神は光なんだ、そして神には闇が全くないということ、これをまず伝えたかったんですね。まあ、光が強いとですね、まあ、なんて言いますかね、私たちはこう逃げてしまうっていうところがありますね。なぜならば私たちはずっと闇の世で生まれてしまったんですね。ですから闇を持ってない人っていうのはないんですね。闇っていうのは暗闇であり、そして悪魔や悪霊が喜び、神の世界、神の愛の世界とは真逆の世界です。憎しみ、疑い、そして戦い、争い、不平を言い、不信の中で生きていく世界です。でもこの世の中は闇だと聖書は言っています。でその闇の中に来てこられたのがイエス様、光として来てくださったんですね。でこの光はですね、怖い光ではないんですね。今日はかなり気温が寒いです。しかし朝から晩までこのように天気で日が照っています。同じ温度でもですね、日が照るのと照らないのは全然違います。なんかポカポカしてあったかくて、そして雰囲気もやっぱり、曇りと違ってあったかいんですね。それと同じように神様の光っていうのは愛の光なんです。許しの光なんです。恵みの光なんです。しかしちょっとヨハネによる福音書の3章を見てみましょうか。有名な言葉ありますね。ヨハネ3の16っていうのは、神はその一人子をお与えになったのによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは有名な言葉です。神はここまで愛してくださった、この闇の中で罪の奴隷となっていた私たちを愛してくださった、十字架にかかってくださった、死んでくださった、本当に主は許し続けてくださっている、こんなに素晴らしい方はいません、こんなに素晴らしい方をみんなウェルカムして受け入れたかっていうと、聖書はそうじゃないって書いてるんですね。19節から言います。光が世に来たのに、イエス様が世に来たのに、光として世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。要するに受け入れなかったってことなんですね。そんなことってあるんでしょうか。まあ学校なんかでもね、なんかね、一人正しいことを言うとみんなから嫌われるじゃないですか。お前先生にチクっただろうとか言ってね、みんな悪いことしようぜって、俺仲間だぜって、闇の仲間って結構こうね、がっちり組んで正しいことを言うと、お前だけ出ていけとかね、言うじゃないですか。これ人間の性質だと思うんですね。光よりも闇を愛した、闇を好んだ。なぜならば人々はその行いが悪いので。ということは、全ての人、私も含めてですね、本当にこう神様が見てないと思うから、ついやっちゃった、ついしてしまった、そしてまあ人に言うのも恥ずかしいっていうことをですね、いっぱいやってくる。 やればやるほどですね、光が嫌になる。教会に来るのが嫌になる。光ですから。そして なんで嫌かっていうと、裁きがあるからなんですね。こんなこと言ったら絶対人に嫌われる、こんなことを言えばもう絶対受け入れてもらえない、こんなこと言えばっていう脅しが来てしまうんですね。まあ、メグ君はですね、なぜ今日自分の弱さを言ったんでしょうか。自分は逃げてしまったって、こんな誇れることじゃないじゃないですか。でもなんで言ったんでしょうか。それはキリストの愛を知ってるからなんですよ。本当にそれを続けようとしてるんではなくて、本当に悔い改めて自分の弱さがあった、でもその弱さをみんなにも聞いてほしいっていうね、この弱さを言える環境、弱さを言えるっていうのは、実は人生の中で一番勇気なんですね。 それは成功の話をすればみんなはすごいって言うでしょう。でも失敗の話をすればいやーって思うんですね。だけどそれが言えるっていうのはキリストの愛の、実はですね、この第一ヨハネの2章のところに現代訳で書いてたんですけども、これ現代訳ですから皆さんの聖書は書いてないんですけども、愛にキリストの愛に成熟していくとキリストの立法に従うことができるって書いてたんですよ。愛を体験していくと本当に私たちは弱さや足りなさをむしろはっきりと言うことができるっていう意味なんですね。で、このヨハネの3章のその先を見てみますとね、20節、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるためである。この世の中で神の愛に成熟していないと、世の中の愛、世の中の常識にとらわれてくると絶対に弱さは言わない、いいとこしか言わない、学校の先生にもいいとこしか見せない、絶対に嘘をついてでも正しいことしか言わないという決心をする裏には相手が信じられないっていうことがあるんですね。神様も信じられない、それはキリストの愛が成熟してないとも言えるいうことができるんですね。だから今未だにイエス・キリストをですね受け入れないわけですよ。あんまりこう清い光の世界が嫌いな方がいっぱいいるんですね。で、神様も許さないだろう、人も許さないだろうって信じてるわけですよ。でもそれってすごく損だなってこう思います。もう一度ヨハネ第一ヨハネのところに帰っていきましてね、神は光であり神には闇が全くないということです。まあ、よく考えるとですね、闇だらけの失敗だらけの罪だらけの私たちが全く闇を持ってない神様と交わるっていうのはそれだけでも奇跡だと思いません？で、交わるってどういう意味かというとですね、交わるっていうのは何かに預かるとか、何かの分け前に預かるとか、短い言葉で言うとですね、交わりっていうのは共有とかね、共同とか分担という意味があるんですね。要するにちょっと誰かと話をするっていう交わりもあります。でも交わりにはですね、深さがあるんですね。浅い交わりと深い交わり、最も人類の中で人生の中で深い交わりっていうのは多分結婚だと思います。結婚っていうのは結婚しようって言って簡単に結婚することではなくて、これから名前も一緒になりますよ、あなたの親族も私の親族もれなく共有しますよ、借金があったら分担しますよ、 OK ですかっていう交わりなんですね。こんな深い交わりは他にはないわけですね。借金まで分担するっていう関係はそんなんない、ああかわいそうだねで終わりなんですね。でも交わりには深さがありまして、まあそれを乗り越えていくって言いますか、その覚悟を持って交わるからこそ深い交わりがある。苦しい交わり、辛いことも通るかもしれないけれども、勝利した時の喜びは何十倍何百倍にも上っていくわけですね。で、戦争映画とか見ていくとですね、まあ男同士の友情じゃないけども、敵をやっつけるために一緒に戦おう、まあ、教会で行くならば宣教の交わりですよね。本当に自分たちのお金や財を出して本当にこの福音を伝えに行こう、これはチームになりますね。この交わりっていうのは今回の宣教のようにですね、まあメグが行けなくなった、ああもうメグはってこう裁くんではなくて、チームですから、まあ、助け合う。そして私もみんなに言いました、ちょっとメグ実はな、去年熱を出した時のようなパターンで今調子が悪いんやって政治君にも祈ってもらいました。だから彼らはそれを責めるんではなくて、じゃあ私たちが助けますということで、助けてくれたんですね。こういう交わりっていうのはかなり深いです。そしてむしろこう 足りない時にこそ助け合う交わりなんですね。そして、まあ、乗り越えた時には、まあ、今日の証しのように喜びがあるわけですよ。でヨハネは私たちの交わりとは御父と御子イエス・キリストとの交わりっていうのは神様だけの交わりを言ってるんじゃないです。その神を主と信じる者の交わりですということを言ってるんですね。皆さんどんな交わり持ってらっしゃいますか？皆さんは親友を持ってらっしゃいますか？皆さんは深いものを分担するビジョンを分け合う命を懸けても一緒に戦うというそのような仲間を持っておられますか？たくさんは必要ないと思いますけども、もし一人でも二人でもいるんだったらすごくそれは楽しいもんだと思います。いや逆に苦労するもんかもしれませんけれども大きなものだと思います。でヨハネはまさしく私たちの交わり、キリストを主とし主の御心を分担していく、主のビジョンを分担していく、その交わりの中に直接神様とイエス様に交わっていく、この交わりにあなた方を入れたいんだっていうメッセージなんです。一番目のメッセージ、間違わないでね、神様は闇ないからって。そして6節から、私たちが神との交わりを持っていると言いながら、こう皆さん言葉に注意してください。神を信じていると信仰のことを言っていません。信仰を持っている人はいっぱいいます。イエスを信じている人いっぱいいます。神を信じている人いっぱいいます。でも神様と毎日交わってますかって言ったら、はっという人いっぱいいます。交われるんですか？逆に聞きます。子供となって交わらない関係ってありえるんですか？夫婦となったのに話さない関係ってありえるんですか？ありえますよね。でも喜びであるならば深く毎日交わる、どんなことでもお話をし、また神の声を聞いていき、ビジョンを共にし、そして清められていって一つになっていく、これが福音の本当に醍醐味なんですね。でも信じる、交わりがあると言っていながら闇の中を歩むならば、歩むっていうのは生活っていう意味なんですね。ですから日々の生活の中で闇の中で生活をしてるんだったら、それ嘘ついてるよ、真理は知ってるかもしれないけども真理は行っていませんよって言ってるんですね。ですから私たちが交わりがなければ信仰的、宗教的になると思います。とっても偽善的になると思います。いや神は知ってる、真理も知ってるけれども知らない。交わりっていうのは知るということなんですね。夫婦が交わってるから夫婦のことを知っていくわけですね。弱さも足りなさも出し合っても大丈夫な夫婦になっていくわけですね。知っていくわけです。一つになっていくわけです。でも交わりがあると言いながら闇っていうのは何かっていうと、まあ闇なんですよ。光とは違うんですね。まあこの世の価値観やこの世の考えであったりとか、また神様が喜ばないことを平気でやっていながら、まあ、闇金融とかあるようにね、まあ本当にこう裏帳簿があったりごまかしていたり、なんていうか影があるって言いますか、こっちではこう言うけどもこっちではこうっていうのがあるならば、いやあなたは嘘を言ってるよ、真理を行ってないよ。この交わりにはですね、継続をする秘訣があるんですね。それが、まあ、何回もこうメッセージしたことありますけれども、7節からのところなんですね。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、神様が全部知っておられるように、私たちが弱さも足りなさも隠さないで全部さらけ出して神様と歩むならば、互いに交わりを保つということは、そのお互いの共有とか分担が増えてくるということなんですよ。私は宣教に行くとですね、まあいつも、まあなんかね、やっぱり、まあ実際60過ぎていくのと50代と全然、まあ体もね、弱さを覚えて違うなって感じます。すごく弱さを覚えます。でもパウロが弱い時にこそ強いと言ったように、その弱さは全然問題じゃないなって、まあ聖司君やメグにも、まあちょっと、体調悪いんやって弱さを出すことができるし、亮さんどうしようかで助けてもらったりとかね、いろんなことがあります。 でもこれは交わりにとって全くマイナスではない、むしろこれが本当にこうお互いの信頼っていうのを強めていくなと思うんですね。ですからこの7節が一番ヨハネが伝えたかったことです。神はあなたを責める光じゃないよ、光で照らしてほらお前にはこんな闇がある、弱さがある、そんな方じゃないよ、むしろあなたを清め許そうとしてるんだよっていうメッセージなんですね。交わりを保ちながら、交わりが深まりながら、御子イエスの血によってあらゆる罪って書いてでしょ、あらゆる罪っていうのは、まあ、罪っていうのはギリシャ語でハマルティアっていうんですね。要するにこうずれている、間違っている、まあ私たちが罪と思わないようなことでもですね、神様の御心から的外れのこと、目的が外れていることっていっぱい実は私たちあると思うんですけども、そのあらゆる罪から清められます。これは清めるっていうんじゃなくて継続の言葉なんですね。清め続けてくださるっていう、その交わり、まあ、悪魔はですね、光の中に来たら暴露されて断罪されてもうおしまいだよって脅してきますけれども、実は神様が福音の中で言ってることはそうじゃなくて、弱さを出した方が、罪を言い表した方が神様は清め続けてくださる。十字架は2000年前の出来事だけではなくて、神の子供をずっと清め続けてキリストに似たものにしてくださるんだよという本当に大きな恵みがあるよと言ってるんですね。まあ、アダムとエヴァ以来人間はですね、神の前にもこうちゃんと襟を正してなんかこうちゃんとしようとしましたけれども、いやそうじゃなくて息子として娘としてなんかありのままでこう自然体で出ていく、要するにこう光と闇がなくなるんですね。こっちは光でこっちは闇じゃなくて、もう全部一緒になっていくんだっていうんですね。でそのことを聖書は9節から自分の罪を公に言い表すなら神は信じて正しい方ですから罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。箴言の 28-13 にはですねこういう言葉があります。罪を隠している者は栄えない、告白して罪を捨てる者は憐れみを受ける。罪を犯さない人っていないんですね。傷や問題を持ってない人って一人もいないんですね。それを隠さないで告白するならって書いてます。実はこれを言語ではですね、公に言い表すっていうことは告白っていう言葉なんですね。でこの告白っていうのは、まあ、要するにこう皆さん今皆さん罪あるでしょ、もう思い出して悔い改めて許してもらいなさい、罪は神様との交わり、人との交わりを断絶するからといってもできないんですよ。そういう意味ではないんです。ではなくて 100% 聖霊様が、復活の主が聖霊の形を通して私たちの中に思い起こさせてくださる。聖霊が、あ、これって神様喜ばないよね、これって罪だよねってこう優しく言ってきたときに、それと同じように告白するという意味なんですね。コンフェスするというね。だから無理やり罪を思い出すことではなくて、私たち生活をしているとですね、なんかこう心にぐっと思い出すことあるじゃないですか。あ、悪いことしたなとか、あ、これは良くなかったなとか、この思いは神様喜ばないなって思った時は、聖霊様がコンフェスするように告白するように促している時なんです。でもそのすぐ後にですね、いやいやこんなん誰でもしてるし、こんなん知らないしって言っちゃうと聖霊を消してしまうんですね。だから御霊を消してはならないっていうのはそういうことなんですよ。御霊は責めてるんではなくて、これをあなたが口で告白したらキリストは許そうとしてる、キリストは全く罪を犯したことのなかったかのようにそれを忘れさせてくださる、消してくださる方ですよということを言ってるんですね。まあ、結婚も告白がないと始まらないと思うんですよ。以心伝心で好きだから結婚できるということはありません。告白するっていうのは勇気のいることなんですね。ノーって言われたらどうしようと思いますから、ましてや自分の罪や弱さを告白する、誰に、神様にですよ。告白するっていうのは勇気のいることなんです。なぜならばこの豊かな交わりを 持たせたくないっていう力が、闇の力が世にはあるからなんです。創世記から今に至るまで、この喜びの交わり、豊かな交わり、深い交わりをさせない力は、天国に行くまでずっと悪魔を通して、暗闇の力を通して、罪のことを通して戦いがある。これは戦いなんです。自然体では勝てない戦いなんです。意識しないと。ああ、あそこでまた分裂が起きた、ああまたあそこで本当にお互いが喧嘩して傷ついたっていうことは、もう日常茶飯事ですね。それは遠いところにあるんではなくて、私たちの家庭であったり、業界であったり、コミュニティであったり、もう日常茶飯事です。どんな企業でも、もう喜びに満たされた企業なんてありません。いつもそこには戦いがあり、分裂があり、文句があり、日常茶飯事です。でも、それに流されて、それを受け入れる必要なんてありません。私たちは、神とキリストとの交わりの中で、まずここがしっかり十字架って言いますかね、関係が良ければ、本当に神の子供として交わりが豊かであれば、そこに勝利することができます。時々思うんですね、いろんな人はいろんなことを皆さん耳に入るでしょ。いろんなこと言ってくるでしょ。いろんなことをね。そしてある言葉に従ったら家庭が崩壊します。ある言葉に従えば教会は崩壊します。ある言葉に従えば本当にいい関係は崩れてしまいます。でも主の言葉、主の御心を行っているときに、もちろんそれでも関係が崩れることもありますよ。誰からも理解されないことがあります。でも神が味方であるなら、神様の御心を行っているという確信があれば、仲間は与えられてくるんですよ。皆さん考えてみてください。この教会だけでも年齢差、文化の差、ね。私メグと40違うんですよ。40違うものと一緒に歩きながら、感じながら感じました。全然違うなって、もう全然生きてる時代が違うなと思いました。当たり前ですよ。ましてや80代70代60代50代40代30代の人が一つに集まって、一つのことをして違って問題が起きるのは当たり前ですよ。でももし一つになれるんだったら、何が神様の御心かな。本当に神様を中心に、イエス様を中心に、主を崇めて主に従うっていう、この一点があれば、違いを責めるんではなくて、違いは当たり前ですから、ああその年になったらこう思うのかって、アムさんの年になったらこう思うのか、あ若い人はこうなのかって、理解しようとする気持ちは伝わっていくと思いますね。でこの7節8節が分からなければ、神は厳しい裁きの光のように思ってしまって、許す方であり、私たちがちゃんと告白すれば許そうと待って清め続けてくださる方なんだ。これが現代訳聖書で 2章のところに言った言葉なんですね。2章の5節を現代語で読むとこう書いてある。しかしキリストの戒めに従う人は、その人のうちに神の愛が成熟している、そのことによって私たちがクリスチャンであることが分かると書いていた。神の愛が成熟している。私はですね、小中高ともほんまにこう昔の子ですね、悪そうです。先生に手を焼く、強いものをやっつけたい、そして悪そうするのは当たり前、そして悪そうするたんびに親が呼ばれます。親が叱られているのを見て、ああ悪かったかなと思います。そしてこの子をドギャンしたら床とかね、焼いとば据えたって無理やしね、この子はほんまにもう親泣かせやねってこうね、失敗ばっかりするわけですよ。学校のガラスを割るとか、みんなの前でダンスせんで一人引きずられて殴られるとかね、もうそんなことばっかしでしたね。で失敗したら絶対に認めない。第一、学校の先生は怒るも叱るも だからもうますます敵対関係になるんですね。だけどですね、ある時から変わったんですよ。まあもう何度も話しますけれども、自分が暴れていてこの窓ガラスを割った時にね、最後の学あのその日の終わりの学級会で、これ誰がしたんですか、みんなが手を挙げて、はい、水村君が悪いです、水村君がやりました、水村君がやりました、また例のパターンやなって、こいつら裏切りやがったとか思いながらね。でその時にある子は一人手を挙げてね、これもその当時で4000円したんですね。あのこれみんなで100円ずつ出して弁償しようって言ったんですよ。考えもしないことですね。いや僕は悪いの分かってますから、僕は弁償するの当たり前じゃないですか。でもその時ね、みんなでね、賛成って言ってね、100円ずつ出してくれたんですよ。要するに許されたんですよ。正直に言って許されて、それもみんながそれを追ってくれて許して、まあ、もう本当にキリストの愛に近いんですね。でその時から僕決心しましたね。まあみんなが、仲間が失敗した時にはみんなで謝る、みんなで弁償しようって。でまあそれだけじゃなくてですね、許されるっていうことが続いてくるとですね、愛が成熟してくるんです。親の愛って、神様の愛って、そもそも許そうとしてるんだっていうことが分かるんです。先生の愛もそうですけれども、まあ中にはそうじゃない人もいますけども、そしてキリストに自分の罪を認めて告白した時に、全部でしょ、 100% でしょ、全部イエス様がおって許されたわけでしょ。もうそれを感じた時に、この方に従おうと思いましたね。この福音をみんなに教えてやろうと思いましたね。責められ続けて、この交わりを失い続けている人類に、いや主はあなたを愛してるよ、許してるよって、聖霊が言うことを同じように認めさえ、告白さえすれば主は許し続けるんだっていうメッセージをね、これはね、昨日発見しましたね。教材愛が成熟するっていう。だから成熟してない人って、ね、いつも疑いなんですよ。だからこの人に言ったらこうされるんじゃないだろうか、人が信じられない、神が信じられない、愛が信じられない、これは本当に悲しいことですね。でヨハネの福音書で、ヨハネは3章でこれが裁きなんだと言ってるんです。光に来ない、これが裁きなんだ。清め続けてくださいます。で10節、罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。まあ、十字架の愛を体験して、それが成熟してくるとですね、これが生活の中に生かされてくるんですね。夫婦関係でも一緒でしょ。夫婦だからこそ、ズバッズバッズバッと痛いことも言ったり言われたりするじゃないですか。また近い関係になればなるほどそうじゃないですか。悪魔はそれを破壊したいので、言ってもないようなことをね、言ってたよとか、こう噂を信じて、そしてそれがもうまるで本物のように、事実のように、そして交わりが断たれていく。もちろん人を憎んでもいいですけども、本当の敵は悪魔なんだって。人はみんな弱さを持って、人はみんな一緒なんですよ。でも引っかかっちゃうんです。敵は悪魔って分かっていても、悪魔じゃなくて人を憎んでしまうんです。これで人類はずっと苦しみ続けてきたんです。これからも同じことが起こるんです。でも主は私たちに信仰と勝利と訓練を与えてくださって、弟子にすることを通して直接交わること、直接主の声を聞くこと、聖書を直接読むことを教えてくださって勝利を与えてくださるんですね。また宣教の交わりを与えてくださるんです。こうぜひ宣教は命ですから、宣教に行くことを通していろんな世代のものが一つになることができるんです。もしこれを私たちが怠ればどうなるかっていうと、神様あなたがおかしいんでしょ、神は偽り者ですって言っちゃうんです。そして真理は知ってるけれども、神の言葉は内側からなくなってくるんです。神の言葉がなくなったら神の声は聞けません。自分の声しか聞こえなくなるからなんですね。今日ヨハネはですね、この交わりを保つために本当に大切なことをメッセージとして私たちに語ったんですね。特にこの罪の許し、御子イエスの血はあらゆる罪から私たちを清め続けます。私たちが聖霊によって示されたことを同じように告白するならば、認めるならば、 あの十字架は2000年前だけのものではなくて、今も私たちを清め続け、神様との交わり、人との交わりを保ち続けてくださるんですね。ハレルヤ。お祈りしましょう。しばらくそれぞれ神様の前に祈って、いつもいい関係の中で歩んでいきましょう。天のお父様、ありがとうございます。今まさに喧嘩した人、今まさに心が怒りで燃えてる人、俺は正しいんだ、またやっちまった人、主は光ですから全部知っています。そのことを責めません。でもそのことをイエス様ではなくて人に言うことで倍も2倍も3倍もひどい関係になります。どうぞ、逃げるならイエス様、告白するならばイエス様、父なる神様のもとに持って行って、どうぞ許しと清めと愛をもらっていけるように今助けてあげてください。本当にイエス様を信じます、感謝します、栄光を返します。主の御名によって、アメン。
メイン、感謝します。そのまま感謝の献金の時を持っていきたいと思いますので、
ちょっと一つすいません、言い忘れたんですけども、まあ、今回ですね、宮崎に行って M 牧師のところに行きました。でものすごく遠くて、まあ、来てほしいって言われてたんですけども行けなかったって今回行ったんですね。で結果的にはですね、雨が降っていて4時間先生の話を聞くことになりました。でそれが私にとっても、メグにとっても、リョウさんにとっても良かったです。どういうことを話されたかっていうと、娘さんが出てきて、私は ADHD ですと、障害者ですって、はっきり告白、みんなにも告白をして、そして ADHD でどんなに苦労したか、誰も分かってくれないで、どんなに悩んだかということを話してくれました。まあ、私にも理解、まあ、本当に理解できない、まあ、今学習障害とかアスペルガーとかいろんな子たちがいらっしゃいますけれども、なかなかそうじゃない人には理解できないんですね。で一つ聞いたのは、彼女はですね、音に敏感で、スーパーに入ってもですね、入りたがらなかった。なぜならば、スーパーに入るとこの蛍光灯の音と、この扇風機の音と、冷蔵庫の音と、人の話し声が同じ大きさで聞こえるって言うんですよ。もう行きづらくて、でそれを親に言っても、何言ってるの、そんなん聞こえるはずないでしょって言って言われてた。で学校でもいつものけもんにされて、分かってもらえない である時にこの本読んだって、これ教会で買いました、目指せポジティブ ADHD っていうね。でこの本を読んだ時に、これ私のことだと思ったって言うんですよ。ですぐに お父さんお母さんがその本を読んで、そしていろんな病院に行って分かったって、はあ、こんなに生きづらかったんだ、こんなに大変だったんだ。で今公に言うことを通して、まあすごく、なんて言いますかね、生きづらさが解消してきてるっていう話を聞きました。あ、神様、私もそうですし、メグもそうですし、リョウさんもこの人と出会わせるために宮崎まで行ったんだなって思いました。ですごく有意義な時を持って、祈ったところは一箇所です。エルサレムから 真東に、日本に当たる箇所に先生が連れて行ってくださって、まあ、東南海地震も宮崎大きな被害が来るだろうということで、そこのための祝福と、そしてエルサレムのための祈りと、また津田のためにも祈って帰ってきました。まあ、全部が神様つながってるなって思いました。すいません、これ大切なことなので言おうと思ったので、アメンです。アレルヤ。